もういくつ寝るとおじいさん。
お正月おじいさん？
おじいさんですよ、私。
私は違いますよね。
いやいやいや、二人とも。
びっくりしちゃった。私たちって言われちゃった。
おじさんがおじいさんになっていくんですよ、どんどん。
うん、日はね早いですよ。
ね。
年越しまでも今カウントダウンやってますかね、日本は。
やってる。
時差があるから。
まあまあ、そっかそっかそっか。
うん。
うん、
もうそろそろいつ、まあ、うん、聞いていただいてる方もしかして2024で聞いてるかもね。
ああ、かもしんない。
ね。
ね。
うちの配信がこれもう年度末12月30の土曜日なんじゃないかって思ってるから。うん、
はい
はい、
もう少しで明けましておめでとうございますです。
はい
はい、ということでですね、ノルウェー、おじさん2人ノルウェー同棲生活、ノルウェーでは全然、
うん、
平日、
はい、今
はね、平日ってか土曜日か、
はい、
うん、なのであ
れなんですけど、まったりムードなんですけど、
まったりムードですよね。
はい、
はい、まあ始めていきますかね。
お願いします。
はい、
おじさん2人ノルウェー同棲生活。
はい、このポッドキャストはノルウェー在住の40代ゲイカップルのおじさん2人がたわいもないノルウェー生活の記録として思ったことを気分で話すチャンネルです。またこのチャンネルは LGBTQ の内容を含みますのでご容赦くださいということでやっております。
はい、
はい、多分ね今回は今年最後の放送になるんですけれども、
はい、お付き合いいただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。
聞いていただいている方いるんでしょうか、はい、1年間、はい、聞いていただいて、
ね、結構お聞き苦しいところもあったかと思いますけれども、
はい、
まあ徐々に、
うん、
あの
改善点が見つかりますかね。
改善していこうと思いますので、
はい、徐々に徐々に、
はい、
でも1年間聞いてくれてる人いたら本当にありがたいよね。
ありがたいです ね、 あのね、最初から聞いてくださってる人もいるかもしれないし、
途中でってかも、はい、ともいるかもしれないし、今回、はい、あれでしょう、 G-Up to You で結構新たなリスナーさんも増えてっていうところも聞いてるんで、
はい、だといいなと思ってますけど。
そうですよね、
はい、続いてくれてるといいなと思ってますけどね。
ぜひ、
はい、
引き続き来年度もっていうか、もう今今年になってる人もいるかもしれないけど、
うんうん、2024年も、
はい、そうですね、
どうぞ失礼長くよろしくお願いしますということで
頑張っていこうかと思います。
はい、
2022の抱負は、2022じゃない
戻ってくの
フューチャーの方、
フューチャーね、2024年の抱負、
はい、
まあ、抱負っていうのはないんですけど、
ポドキャストの抱負にしましょうか、
うんうん、まあ、できれば週、うん、最低週1回は上げていくっていうところかな。
そうですよね、
はい、あとはいろんな人とコラボしてみたいかな。コラボっていうか、
うんうん、
いろんな人と話をしてみたいなと思ってます。
いろんなね話、うん、まあ僕も結構いろいろ今年新たに新規開拓をして、
うん、
いろんな話を聞いてるので、
うん、
あ、ここと絡んだら面白そうとかもあるし、う
んうん、ぶっちゃけやっぱさ伊藤さんの性格知ってるし、
うん、
なんかああ言ったらこう言うんでしょみたいな、
そうそうそう、
とこって読めるじゃない、うん、でも多分新しい人とかだったら、
うん、
違う話ができるだろうし、
発想も生まれるだろうし、うんうんうん、いいよね、
うん、
で必ずしもその例えばうちら2人とじゃなくて、
うんうん、
まあ前やりましたけど、まゆげさんとのコラボでクロスオーバーみたいな感じで、
うんうん、
まあ何人でされてる方にもいると思うんですけど、
だから伊藤さんも話したいなと思う人は見つけてきて、
うん、
で話しましょうかって話しませんかって言って、
うん、
誘って、
うん、
ぜひ
嫌って言われるかもしれないけどね、
うんうんうん、
まあ、まあそういう人はそれでなんだけど、
うん、
話してみたいなって方はたくさんいますんでね、
うん、
2024はそういう目標を持ちつつ、
そうそうね、
週1やりつつコラボもしつつ、
多分なんか2人で話すと2人の会話に入っていけなくなったりとかするから、
うん、そうだね、
逆に言うとまあ伊藤さん1人とか僕1人、まあ、フォトさんといっぺんやってるけど、
あ、そうだね、
そう、なんかそんな感じでやっていってもいいのかななんて思ってます。
確かにそれも面白いかなと思って、
は
い、
うんうん、
であとなんかまあ今年に関して、今年じゃないや2023年に関しては、
うん、
僕一回一人会を、
うん、
まあまあ反応がなかったんであれなんですけど、
はいはいはい、はい、
一人会やったりしたんで、
うん、
まあもうちょっとこういうふうに
一人会だってなんか続編があるっていうか、新潟の新潟市内の話しかしてないんで、次新潟県の話をして、
はい、仙台話してとか海外の話して、うん、タイバンコクとか話をしていけたらいいなと思ったんですけれど、うん、はい、評判が悪いので。
評判悪くないでしょ。
あ、本当に分かんない、その数字見てないんで分かんないですけど、うん
う
ん
う
ん、なんでまあちょっとまた
評判はねないです。
なんか反応ない、はい、
無反応です。
無反応なんで、はい、反応があるものに対してもうちょっと、うん、 動いていくのもいいかなと思って、
うん、こういうのね反応があるまで永遠とやり続けるのがいいと思う。
こするこする
こする
って感じなのかな。
そうそう、
なるほどね、
はい、まあ、もうやめてくれっていうお便りが来るまでやめない、う
ん、まだ新潟の話してるんですかみたいなまだ終わってないんですかみたいなこと言われたりとか、そうそうそう、まあそうね、それも面白いかもしれないんで、はい、
うん、
まあ、2024は新たにそんなポッドキャストを目指しつつですかね、はい、イベントごとはどうです？
イベントごと？
なんか2023の話ですけど、うん、ポッドキャストウィークエンドとかポッドキャストフリークスとか、
うん、あ、
ありましたけど、
さあでもちょっとノルウェーにいるからねどうなるか分かんないですけど、
うん、あ、そうですね、
うん、2024年はひょっとしたら、まあ、去年もそんなこと言ってたかもしれないですけど、
そうです、ね、
変えるかもしれないので変えたらまた考えるって感じですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、別になんかそのポッドキャストから広がる輪があってもいいと思うし、
うん、
そういう機会があったら出ていきたいなとは思うけど、
うん、
でもまあ YouTube もあるし、
そう、ね、
どちらかというとこの配信で、
うん、
まあ、コンスタントにできた上で、
うんうんうん、
できる余裕があればやっていくっていう感じじゃない？
そうだ、ね、
YouTube も毎週なかなか上げれないでしょ。
そうだね、
うん、
そっちの方にちょっと重点を置きつつになるかもね。
そう、
確かに確かに、ね、それもいいね、
まずは配信を、
うん、
あの足場固めしないと、うん、なんかいつ上がるんだろうとか言ってたら、
うん、
なんかいろんなイベントで遊びほうけてますってなってるとさ、
ちょっとね、そうね、
ちょっとなんか
どうなのどうな、いつ上がるのってなるだろうからね、う
ん
う
ん、まあ、そんだけ待ってもらってる人がいるかどうかだけど、
わかんないけどね、うん、確かに、
うん、
まあ、そこら辺も考えてきつつ、今年その2023のイベントごとで一応、まあ、ポッドキャストとして参加したのは、
うんうん、
先ほどちょっと上がりましたけど、
うん、
あの
国際ポッドキャストデーの、うん、ポッドキャストリレー、
そうだね、
うん、
を2回、
春と秋と、
そうだね、
うん、やったのと、
ショートと長いのかな、うん、やったの
と、 G Up to You でパキ、肋骨パキオさんの
パキラジでね、
パキラジの企画でやったやつ、
う
ん、
そうだね、
はい、あとあのスベビビのナッチさん、
うんうん、はいはいはい、
まあ、あの気候惣菜の方が有名かもしれないけど、
あ、そうだね、
うんうん、のポッドキャストアドベントカレンダー2023、
そうですね、うん、
参加させていただきまして、
ちょこちょことやっておりますので、
はいはい、
それもね聞いてもらいたいですけどね、ま、
全部あの配信ベースのイベントなので、
うんうん、
ま、僕らの、普通の配信に、
うん、
ま、ゲストで特別会として、
うん、
あの配信してるっていう感じのものにはなるんですけど、
そうですね、
うん、
ちょっと色つけたって感じですかね、
はい、
はい、まあ、そんな感じで、
はい、ということで今年も もうあと残りわずかということなんですけど、
はい、
あの今年、もう一個お便り来てるんですよ。
あ、はいはい
はい、
今年のうちに、
今年のうちに、はい、
お掃除は、お掃除じゃないや、なんだっけ、今年のうちに全部、そうですね、
今年の汚れは今年のうちにみたいな、それお掃除だよね。
そう、あ、ちょっと汚れってちょっと表現が悪かったかなと思って、
本当、はい、ひどいな、
ごめんなさい、汚れじゃないです、本当ごめんなさい、間違えちゃった、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
春さんからお便りいただきました。
あ、はい、春さんありがとうございます。
はい、前回あのお便りいただいて、
はい、
あのそれのお礼メッセージなのかな、
うん、
はい、です。読ませていただきますね。
お願いします。
はい、まさか読んでいただけるとは、
はい、
嬉しいです、
はい。
家具は備え付けが多いのですね。DIY が好きで、カーテンはもちろん床や壁を張り替えてしまう私なので、うん、怒られちゃうところでした。わら。また、子育てしやすいのもいいですね。東京で子育て中ですが、時々閉塞感があるので。一方で、出身は地方で、田舎の閉塞感、かっこ噂がすぐ広がるなども、それはそれで苦手で、ちょうど悩んでいたところでした、うん。とても参考になりました。ありがとうございました。ということで、
はい、
お便りを頂戴してます。はるさん、ありがとうございます。
はい、はるさん、ありがとうございます。はい、そうね、この元ネタっていうのが、
うん、
ノルウェーのどんな感じの生活してますか、部屋の間取りだったりみたいなの、
そう、教えてくださいっていうのをハルさんから頂戴してるんですよ、
うん、
したんですよ。でそれにお答えした回が、
うん、
11月配信してまして、う
ん、はい、
で、それのお返事っていう感じですね。
遅くなってしまいまして、
は
い、すいません、
はいはい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
で、DIY がお好きなようなんですけど、
超おしゃれ、
うん、DIY ってどうなんですかね、あの
流行ってるらしいよね、
ノルウェーも実は DIY めちゃくちゃ流行ってるんですよ。
流行ってるね、ノルウェーもね、
うんうんうん、
自分でサウナ作ってる人いるよね。
いるいるいるいる。だからなんかその、カーペンター、
うん、ズ
ズじゃなくてカーペンターって日本語ってなんて言うんだっけ。
カーペンターズは歌手の方たちだよ。
え、
ダイクワンスモアじゃない。
ダイク、
ダイクね、
ダイクね。
あ、そう。
大工の方たちが の,、うんうん、あのお給料がめちゃくちゃ高いので。
あ、そうなの。
そうそうそう、
かもかも、そうだろう、ね、
だから、うん、あのノルウェーでは基本家建てるところから DIY やる人もいるし、
うんうんうん、
まあ、結構内装外装全部 DIY でやってて、
うん、
で、結構郊外のショップは、うん、もうほとんど江南みたいなショップばっかじゃない。
そうだね、
うん、江南とかなんだっけ、ああいう DIY のショップばっかなんで、
ホームセンター
ですね。ホームセンターだ、そうだそうだそうだ、で、基本、うん、木の家なので、
うん、
あのペンキの塗り替えとかも全部自分でやって、
うん、そうだろうね、
うん、なんかね、黒い家にしてみたりとか、
うん、
なんかピンク色の色に家にしてみたりとか、結構カラフルなんだよね、うん、ノルウェーの家は。
そうね、
うん、
2023年の話なんですけど、はい、私普通にこう家にいたりするじゃないですか、
うんうんうん、
そうしたらいきなりガガガガガガガって音が鳴るのよ、うん、その日中の、うん、何1時とかお昼の2時とかにガガガガって鳴るの、
うん、
でと思って、そう、上か、まあ、うちそのアパートなのかマンションなのか分かんないけれど、うん、横なのか上なのか分かんないけれど鳴り響いてめちゃくちゃうるさいんですけど、うん、確実に DIY だと思うのね、
うんうんうん、
で多分自分たちでなんか改築してるのか改造してるのか、
うん、
なんかリノベーションしてるのか分かんないけれど、ちょっと本当大変なんですけどみたいな、
うん、
っていう感じで、うちのそのポッドキャストでも話してますけれど、新たにその2023年には、
うん、
あの冷蔵庫と、
うん、
食洗機、
食洗機、
うん、を入れてるんですよ、うん、それオーナーさんのまあご好意なの、
うん、だからオーナーさんに壊れたんで
入れて、
入れてって言って、勝手に買って入れたら怒られちゃうんで、
う
ん、
そうだよね、
うんうんうん、
入れてもらってるんですけれど、うん、でそれもささーってなんかこう業者さんが来るかなと思ったら、あれオーナーさん来たよと思って、うんうんうん、オーナーさんがなんかえちょっとここ置いといていいとか言って1日ぐらい置かれて、うん、でスタッフとまた明日来るから設置しに行っておいて、うんうんうん、えって言って、別に君いなくていいからねって言われたのよ確か、
うんうんうん、
えと思って、
うん、
えこれちょっと邪魔だなと思いつつ、うん、そしたらまあ確実に冷蔵庫と食洗機だろう、うん、段ボールで積まれてるかちょっとあんまよく分かってなかったけれど、うんうんうん、でパーって来て、そのオーナーさんと、
うん、
オーナーさんの多分ご友人、多分僕でも僕知ってんのねその人、
うんうん、あの彼ね、隣の隣に住んでる。
あ、そうなんだ。そう、だから来たのか。
そう。
で、いきなり設置してて、これも DIY の一つだと思うんだけれど、
うんうんうん、
日本だったらさ、全部さ、業者にお願いしたりする。全部まではいかないけど、うん、電気元ってさ、
うん、
とか水元、
うん、
に関しては業者を通すことが多いじゃん。特に水道関係とかは破裂したらとか、うんうんうん、まあ、食洗機なんてその確固たるものじゃん。水を通さないといけないものだったりするから、こういうのを自分たちでやるってさすがだなと思ったけど、
うん、そうね、
うん、
だってなんだろうな、僕この家入る時ってさ、
うん、
2019年なんだけど、
うん、
その前の人が入ってたやつを、
うん、
やっぱクリーニングしてくれるわけですよ、
うんうん、
でもクリーニングする時も、
うん、
その彼が、
あ、オーナーさんが来たんだ。あ、その人、うん、
その人、
あ、隣の隣の人、
そうアレンジしてくれて、うんうん、まあ、本人がクリーニングしてくれて、
あ、そうなんだ、
うんうん、っていう感じで。
ちなみにさ、その、うん、絵画とかも、
うん、
彼がシャシャって設置したのかな。
うん、絵画はね、元から、まあ、その前のオーナーさんが買った時に、
うん、
この絵とかもついて買ってる。だから、今のオーナーさんは、
うん、
その食器もついてるし、なんか家具もついて買ってて、
あ、なるほどね。
そう。で、そこに、
ちょっとリノベーション
して、うちの会社っていうか、まあ、前任者が、
うん、
さらに家具を入れてるので、
はいはいはい、
だから前任者の家具とオーナーさんの家具があって、
うんうん、
でどれが捨てていいもので、そして捨てちゃいけないのかよく分かんないんだけど、
うん、
あのまあ家具はもう古くなったから捨てていいよって言われて捨てたのね、
うん、
で絵も捨てていい
って言ったら、一緒に捨てに行
った
ね、そう、うん、
絵も捨てていいって言ったら、絵は絵捨てるって何事みたいな感じで言われて、
なるほど、ね、
取りに来たの。
あ、取りに来
たの。そうそう、
あ、そういうことね、
うん、
なんか一緒にそのちょっと まあもともとさ、ノルウェーの家ってさ、うん、その間接照明が多いじゃん。
うんうんうん、
最初来た時っていうか、まあ僕がここに住む前の話だけど、
うんうんうん、旅行で来た時ね。
そう、間接照明が多い家だなってめっちゃ思ってたのよ。
うんうんうん、
まあ夜暗いからそういうので保つのかなと思って、まあ、それでも暗いわけね。
うんうん、
まあ夜になると本格的に暗いからさ、うん、日本だともうちょっとネオンだのなんだのってあると思うけれど、ないような田舎だったりするから、うん、うちはね、
うん、
暗いなって思ったけれど、でその間接照明を結局捨てるっていうか、まあその前にまたこっちに来た時にヤマピーさんが全部変えたんだよね、これ上の照明。
あ、照明変えて怒られた。
怒られたんだこれ。そう
だから IKEA で買ったあのペンダントライトとか、
うん、
あの使ってるんだけど、
ペンダントライトってなんだっけ、
これこれこれ、
あ、これこれ、あ、はい、あ、ちょっと皆さん分かんないと思うけど、
あのダイニングの上についてるライトなんですけど、
はい、
うん、それ怒られた、うん、
あ、なんでなんてことしたんだっけ、
なんか勝手に変えるなみたいな、
あ、
で、あとカーテンも遮光カーテンにしたじゃない、
したね、
でそれも怒られた、
あ、ってらしいね、言ってたね、
うんうん、
あ、遮光必要じゃね、
う
ん、
そう、でもこっちの人のカーテン持ってること自体が珍しいので、
あ、なるほどね、うん、カーテン自体がそんなに使わないのか、
は
い、
ただあのこの辺はあの DIY はすごくポピュラーなんですよ、だから借りた家でも、
うん、
そのオーナーさんとちゃんと話をすれば、
うん、
DIY はさせてくれるかもしれないけど、
オーナーの気分次第かもしれないね、う
ん、てかね、あのね、そのオーナーさんが、
うん、
ここに住みたいって思ったら出ていかなきゃいけないのよ、うん、借りてる方は。
あ、なるほど、
だから借りてる側ってその日本ほど強くないので、
はいはい、
だからオーナーさんの
権限が強いんだ、なんだろうな、
その気分でインテリアを全部コーディネートしてて、
うん、
でちょっと 2,3 年住まないからって言って貸してるとかって言うんであったら、
うんうん、
それを勝手に借りるとオーナーさん怒るので。
なるほどね、
うん、
その日本のスタッフの方の奥様と話をしてたんですよ、
うん、
その近いから、
うん、
で話して、うん、今度引っ越すんだみたいな感じで、うん、もう引っ越しされてるんだけれど、
うん、
え、何か変わるのみたいな感じで言ったら、ちょっと広くなるからとか言って、
うん、
でそっち選んで引っ越しをしてるんだけれど、
うん、
そのオーナーがもともと一緒か何かちょっとつながりがあるからみたいなのがあって、うん、本当はその何こう不動産として売り出す前に教えてくれたらしくて、う
ん、ああ、貸し出す前にね、
貸し出す前にか、うんうんうん、貸し出す前に教えてくれたらしくて、うん、入ることができたんだけど、もう全然快適とかって言ってて、
うんうんうん、
そこに言ったらもう多分そのやっぱアジア圏だからっていう差別はないだろうけど、うん、やっぱ売り出されるのは全部このノルウェー語のやり取りだったり、うん、契約書もノルウェー語だったりっていうところになってくると、まあ日本人の心理としても差別はないけれど、ちょっとめんどくさいな、その全部英語で書いたりとかっていう風になってくるだろうから、う
ん、いやいやいや、もう日本でもオーナーさんが外国人だとちょっと大丈夫って思ったりするもんね。で文化が違うからさ、
あ、そうだよね、
なんかお香とか焚かれたらどうしようとかさ、
お香はいいんじゃないの。
いやでも、
あ、そうか、カフェ的なやつね、うん、国柄のものね、うん、まあ確かにね、
そうイスラム系だと、
うんうん、
やっぱりそれ特有のお香とかあるじゃない、
強いやつね、
うんうんうん、
あるね、確かに、まあ確かにそういうところもあるのかな
と思いますけどね。
なんでまあオーナーの気分次第っていうところもあるのかもしれないですけど、うんうん、そこをちょっと取り上げていただいてありがとうございます。はい、はい、
で東京でお子さんを育ててらっしゃるみたいなんですけど、
いいな、うん、
大
変だね、
田舎の閉塞感、うん
うん、
東京は東京で大変だと思うし、
うん、
あのなんか保育園とか幼稚園入れるのも大変みたいで、
う
ん、ね、あの順番待ちとかある
らしい。あ、そうだよね、
うん、だからその抽選で当たらないと働きに出れないみたいなこととか、
うん、
で結局なんだろう、あの私立の、
うん、
私立の幼稚保育園とかに入れなきゃいけないみたいな
こと、そうそう、お金もかかるし
とか、かかるしっていう感じで、
うん、
結構大変みたいな話を聞いたりはしますね。
なるほどね、
うんうん、
田舎は田舎でちょっとそんなに選べるチョイスもないかもしれないしとか、うん、まあそれぞれのいいところ、
ね、
メリットデメリットがそれぞれありそうだからね、確かにね、うん、
で、田舎の閉塞感、
うん、
でこの噂がすぐ広がるっていうのは、
うん、
実はノルウェーでもあります。
ああ、そう、
うん、
あんま僕は気にしてないから分かってないだ
け、てか気にならないよね、何喋ってるか分かんないし、
うん、
近所付き合いがないので、
ないからね、
あなたこう言われてるらしいよって言ってくれる人もいないので、
そうだね、
わかんないんですけど、うん、あのこっちも田舎でノルウェー人基本噂好きなのでなあのもう誰の家族がどうでみたいなのとかって、うんうん、みんな知ってる。
へー、
うん、
怖いねそれは。
怖いっていうか、でもあの日本の田舎もそんな感じじゃない。
あ、まあそうだね、
うんうんうん、
山田さんのところここの大学入ったらしいよとか、うん、そういう話になるからね。
いや、あの子とあの子付き合ってて、うん、ってみたいなとかね。
なるほどね、うん、まあ学年が近かったりするとね、まあ、悩みの共有もできたり
する、うんうん、それがね親で噂話するのよ。
あ、
だから結局なんだろうな、子供と親子も仲いいじゃない、うん、だから、ね、あの子供がさ彼氏を連れてくるってのもしょっちゅうなのよ、
うんうんうん、
家に、
うん、
そうするとお母さんが、うん、とかあのうちの娘が、うん、あの誰々さんちの息子連れてきてみたいな感じで、
なるほどね、
うん、言ったりとかしてて、
うんうん、まあいろいろあるだ
ろうな、すごいなと思って、
うん、まあ、片や東京は東京でまたいろいろこう、うん、人混みに埋もれてってしまって、なんとなくちょっと寂しさを覚えちゃうのかもしれないけどね、うん、どっちが寂しいのかも分かんないけどね、
分かんないけどね。でもなんかうん、まあノルウェーはノルウェーで噂は好きだけど、
うん、
閉塞感があるのかっていうと
ないんだよね。
そんなないかもしれない。その、うん、なんか何を言われようが気にする人たちじゃないので、
うん、
だから心の持ちようですよ、春さん。あの何を言われても気にしなければ、
うん、
全然気楽に生きて負けますんで、日本でも
かな、うん、ここその僕ごとになってくるけれど、うん、なんかもし例えばね、分かんないけど嫌なこと言われましたって言われても、うん、目の前に大自然が待ち構えてんのよ、
うん、
なんとなくちょっとやっぱ許しちゃうんだよね、
うんうんうん、
あなんかちょっと嫌だなっていうことになるじゃん。そのついこの間あったんだけれど、うん、そのスーパーマーケットに行きました、家の近くのね、うん、モールに行って値札が貼ってあって、うん、セールってなってて20クローネだったの、大体今300円ぐらいなの、ね、300ちょっとぐらいだったから、うんうん、安いなと思って、でこれ買おうと思って、で、うん、何自動チェックイン、自動チェックインじゃない、自動の
自動レジ、
レジに、そう、うんうんうん、自動レジに行ってピッてやったら値段が違うのが出てきたから、
セルフレジか、
そう、うんうん、セルフレジで違う値段が出てきたからピッて呼んだのね、
うんうん、
ヘルプボタンを押して、うん、できたからこれで、その前に一応確認しようと思って確認して写真撮ったのよ、うん、なんか言われたら嫌だからと思って、うんうんうん、で撮ってもう一回戻ってヘルプボタンを押して値段これ違いますよこれですよって言ったら、今これ写真撮ったみたいなので疑い出したのよ、うん、いや今撮ったしそこで撮ったしみたいなこと言って、でスタッフがファファファって見に行ったのね、値段がこれ違うじゃん今のって言って、そしたら実は、
うん、
そこの棚ともう2列後ろの棚に、うんうん、もう一個の値段が書かれてるのがあって、うん、その列は違うのよ、
うんうんうん、
ぐるって回らないといけないようなところだから、こっちのが本当だの値段だって言われて、うん、って言って、そんなん分かんないじゃん、でもこっちの値段はこの値段で書いたんだからこれならないのって、ならんって言われたから、
うんうんうん、
あ、まあいいやと思って、ちょっとなんとなくちょっと、まあ、言葉の戦いもちょっと難しかったから、うん、ちょっと落ち込んだけど、帰ってくる途中にちょっとなんか天気がもう良くないけれど、
うん、
結構綺麗な風景が待ってるから、うん、もう忘れちゃうよねやっぱ。
でもなんかしょうもないとこでへこむのね。
へこむことはないけど、
うん、
へこまなかった、そこまでドーンとは来なかったけれど、うん、向かってきたんだけれど。
そうなの、
うん、
スーパーの値段が合ってるなんて思ったことないからさ、
うん、ああ、なんかノルウェー人にぴったり、
ノルウェーに来て、
うん、
そんななんか、
うん、
本当の値段と、うん、なんかしかもどの値段、どの値札がどれかも分かんない
じゃん。分かんない分かんない。
だからさ、もうなんかそんなの気にしてらんないわと思って。
まあそうね。そうで、うん、その話のもう一個続きで、うん、そのノルウェー人かなんか分かんないけれど、北欧の人か誰かが言ってたんだけど、うん、こいつら本当に謝らないって言ってたのよ。
う
ん、
ああ、そうねそうね、
うん。自分が悪いことであっても絶対謝らないって言ってて、
うん、
あ、その気持ち分かるかもと思って一言、あ、sorry って言ってくれればいいんだけれど、うん、no って言われたから、no みたいななんか結構強い口調で言われたのよ。うん、でもそっちのミスじゃないの、ミスっていうかなんか値段これで書いてあるのにと思って。うんうん、思ったから、
あーもうやだやだ、お客様は神様だ発想だこの子。
あ、そうね、これもちょっと小さい人間ってバレちゃった。次の話いっちゃいましょう。
次の話しますか。
そうね、あ、ごめんなさい、はいはい、春さん、
春さんね、ありがとうございます、
はい、
なので、まあ、気持ちの持ちようなのかなって思うんですけど、
うん、
でもそれでも、うん、なんか日本だとこれ、うん、よくわかんないドラマかなんかでよく見るんだけど、
うん、
なんか噂話ぐらいは ノルウェーでもあるんだけど、うん、本当になんか村八部に会うと、うん、なんか郵便受けにさ動物の死体が入ってるとか、
うん、
なんかそういう話とか聞くかなんかあったりするじゃない？映画ですね、うん、映画かな、うん、だからそこまでのなんか陰湿な話はあんまないかもっていうのが、うんうん
あるね、
まあ、正直なところですね、う
ん、
はい。
私春さんにもしお伝えするとすれば、うん、ぜひ一回本当にノルウェーに来てくださいっていう、
うんうん、
すごい自然が待ち構えてますんで、うん、それで自分の心がこう動くかどうかっていうのもちょっと試してもらいたいところではあるんですけれど、うん、結構見れない世界があるので、
うん、
僕はそれはなんか日本から出てまあ、こんな世界があるんだなっていうのを思ったのは良かったなと思って、まあ、オーロラしかり大自然しかりっていうところですけどね、
うん
はい、
結局まあ旅行で来るのと住むのとでは全然違うので、うんね、あの旅行で来ていいなと思ったから住みやすいかどうかは違う分かんないし
寒ってなっちゃうかもね、
うん、旅行で来てもなんかあんまなかったけどあんま大したことないけど、うん、住んだら住みやすいっていうのはあると思う、
ね、ここはねそうだね、うん、住んだら住みやすかったな本当に、うん、
オランダとかもあの子育て移住がすごい流行っているので
そうだね、
うん、オランダもまあなんかいろいろ子供に対していろんな
ほ
あのほうん手当があるみたいなんで、ね
うん、
あのいろいろ ご検討本気でお考えならご検討されてみてはいかがですかね
子どもの勉強にもなるし、うん、なのかもしれないですしね、うん、
まあ日本にいるのもそれなりにメリットあるし、
うん、
なんかふらってきて住んで見始めるっていうのもいいかもしれないし、うん
ね
うんまあ、言葉の問題とか、うん、いろいろ苦労はあるかもしれないけどそれもなんか笑ってで過ごせるかどうかっていうのはもう本人の心も持ちようかなって思ったりする。
ここ劇的なさアジア別紙とかないしさ、
うん、
この同性愛別紙もないからさ、うんまあ、まあ多少なるともあるだろうけれど、うん、表だって事件にはあんまあのオスロ銃撃はありましたけど、
うん、
プライド銃撃はありましたけど、
うん、
なんかそんなに街中でなんか悪そうな人っていないから急に絡まれたりとかもないからさ当然、うん、なんかツイッター X とかで見てるとなんか街中でいきなり殴られたアジア人とかなってたら、うん、そんなのあんのみたいなとかなんか盗難に遭いましたみたいな、うん、あんまないからさ
あんまないね
あんまってか私が見る限りないから、うん、
ただ逆に言うとアジアの人が少ないので、
うん、
なんかそのアジアのコミュニティに入って助け合うとかっていうのは期待できないんで、
う
ん、
あそうだね、うん、悩み相談っていうのはちょっと難しいかもしれないから、うん、そういうのも今まあまあ今の時代はスカイプがあるからねあじゃなくて LINE 通話があるから
あはいはいはい
で直接話ができたりするかもねっていうところですけどね、
うんうん、はい、はい、ってことであの春さんありがとうございました
ありがとうございました、
あのいろんなあのお便りとかご相談ご質問
なんかあの
受け付けもってますので、
はい、
あの2024年度もぜひいろいろ書いていただけるのを期待しています。よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございますということで、はいはい、次にですね、
ええ
年末ということもあって、
はい、
まあもう恒例っていうか、
うん、
も
うみんなやってるであろうことをやりましょうか、うん、
はい、
はい、
今年
振り返り
振り返りですね、
はい、
で振り返り今年どうだったみたいな話しても仕方がないの仕方がないっていうか、あのあんまりにも大きいので、
あそうですね、
はい、ちょっと今年いろいろまあ旅行行ってひょっとして最後の年になるかもっていろいろと旅行行ったじゃない、
うん、
だから今年行ってよかったところ、
うん
とか、まあ、食べて美味しかったものとか、
そうですね、
あとは
買ってよかったものとか、
買ってよかったものとか、
うん、
泊まってよかったホテルとか、うん、
よかった出来事とかでもいいですけどね、
うんうんうん、
はい、
はい、っていうので縛っていきましょうか、
はい、
はい、伊藤さん、
はい、
ま、ず今年あどこ行ったかっていうのをちょっと行ってみますかね。
そうですね、私ちょっとまず最初に買ってよかったものだけすっごい言ってい
い、
もうまず間違いなく良かったものはオーディブルです。これ前回話してるんですけどオーディブルマジよくて、
アマゾンオーディブル
もおすすめですっていう、はいはいはい、これまあでもノルウェー関係ないんで大丈夫、はい、さって流して大丈夫です、うんうん、一応ヤマピさんあります。
僕は今年ハマったのは、
うんうん、買ってよかったもの、
買ってよかったものでしょ、うん、で、ね、まあ、伊藤が先にハマったんだけど、
うん、
スコッチ&ソーダの服、
うん
うん、
この後の旅行につながりますね、また、
うん、あ、つながるの、
うん、
全然つなげる気なかったわ。
あ、うまい つながりしたなと思って僕の中で、
うんうんうん、
はい、
かなと思ってます、
うん、
はい、
スコッチ&ソーダっていうオランダのブランドですね、
うん、
はい、
うんうん、
確かに僕も それはちょっと旅行につながります、
うん、好きになったら倒産しちゃったけどね。
あ、そう、もともとしてたのかな。
うん、なんかね今年の夏倒産した。
あ、そうなんだ。
うんうん、はい、けどあのブランド自体は存続してて、うん、あの日本は撤退してるんですけど、
あ、元青山にあったんだよね確かね。
うんうんうんうん、あのオランダには残ってるので、
ドイツにもあるし、うん、ベルギーにもあるし、
うん、ノルウェーが撤退したの。
そうですね、うん、はい、
はい、ですね、
うん、私その流れでじゃあお伝えさせていただくと、うん、はいはい、良かったことっていう、まあ、いい場所よりも良かった、いい場所でちょっと考えてたんだけど、良かったことっていうのは、
うん、
ノルウェーにアウトレットがあって、うん、それでやっぱりスコーチ&ソーダに出会えたことはもう本当に神がかってるなと思って、でそれに伴って、はいはい、スコーチ&ソーダがとにかく好きになったのね、
うん、服、うんうん、
でアウトレット価格でまず安かったからっていうので買って、うん、あ、すごい可愛いなと思って着てて、うん、でもそうすると旅行くじゃん、うん、旅行に行ったらちょっと目線がやっぱそっちに行く瞬間があるのよ、
うんうんうん、
スコッチ&ソーダが近くにあったらちょっと寄っていいって言って寄るようになって、寄って買ったところがベルリンだったかな、う
ん、ベルリンね、はいはいはい、
あれもなんか結構安く、ね、うん、なってたっていうのもあって、日本じゃ考えられない値段で買えたりするから、
うん、
あれはいい出会いだったなと思って、
うんうんうん、
ちょっと自分の中でそのファッションそんな得意じゃないけど幅が広がったものの一つかな、
うんうん、スコッチ&ソーダのお気に入りってありますか、うん、っていう話してらんないか、
うん、
はいはいはい、はい、じゃあ買ってよかった、じゃあ行ってよかったところ
の場所をじゃあ言っていきましょうか、
はい、まずね、はい、僕らが行ったのが、まずは1月最初海外でいう、あのノルウェーの外でいうと、
はい、
ポーランド、
はい、
グダンスク行ってますね、
はい、1月末にグランカナリア行ってますね、はい、
あ、グランカナリア行ってますね、
スペイン領ですかね、
はいはいはいはい、はい、
で
グダンスク行って、2月10日これはポーランド、
2月10日はすいません僕一人で行きました、あ、そう
伊藤さんだ、
はい、
はい、で3月にブカレスト、
はい、
ルーマニアですね、
ルーマニア、
はい、行ってます、で4月にのこれなんだっけ、トルコは
カッパドキアとイスタンブール、
何祝日、何ホリデーだっけ、
あ、ノルウェーの
イースターだ、
イースター
で行ってます、
はい、長い時間使ってきましたね、はい、
で4月またグダンスク、これグディニアの方行ったんだよね、
グディニアに行ってますね、
うん、はい、行ってます、
ポーランドです、
ね、でまたポズナン、その翌週にポズナンに行くっていう、これもポーランドに行くっていうですね、はい、はい、感じですか、で4月のゴールデンウィーク、これはサンセバスチャンとベルギーの旅行、
そうですね、うん、ここでブルージュとかブリュッセル行ってます、
うんうん、
はい、
うん、で5月の末にアムステルダム
と、というか、うん、デンハーグの方に行きましたね、
デンハーグに、デンハーグと
ユトレヒ
ト, ト, レヒト、
はい、うん、ミフィちゃんミュージアムに行きました、
はいはい、
でその後は、
その後はですね、まあ、ノルウェー国内旅行したりして、あと7月に、
うん、
クロアチ ア, ア, チアスプリト、
うん、
はい、
でしたね、
はい、
はい、
で、まあ、
9月、
次9月で
一応入ったのは飛行機でシチェチェンっていうポーランドになるんですけど、うん、そこから車で2時間か3時間かけてベルギー、はい、ベルリン、
あ、ベルリン、ね、ベルギーとベルリン、
そう
大きく違いますよ、
あのドイツのベルリンの方で、はい、ここがさっき言ってた、
うん、
あのスコッチ&ソーダを買った時です、うん、っていうところですね、
はいはい、で11月に入ると、
はい、
ブラッセルに行って
ベルギーです ね,
ね、アントワープ、ベル
アントワープ、ね、アントワープ
ブラッセル、
はい、
で 11月の中旬にマンチェスター、
はい、イベントですね、
はい、
はい、
旅行そんな感じかな、で12月頭にパリ、
パリに、そうですね、
うん、
行きましたということですね、
はい、はい、
どうですかね、これ、あ、自分のさっきの個人旅行を入れてもいいですか、
うん、もちろんもちろん、
はいはい、じゃあ僕からヤマピーさんから
どうぞ、伊藤さん、いいですか、あ、でいい、僕は、ね、はい、行ってよかったところは、うん、もうダントツでサンセバスチャンです、
うん、はい、だろうなと思いました、はい、どうぞ、もうまず食事がね、
そう、食べ物が美味しくて、なんだろうな、この日本人的にはすごいね、
うん、
飲みながら食うっていうスタイル、
うんうんうん、
あれが本当になんか しっくりくるというか、
うん、
まあ、立ち飲み立ち居酒屋、立ち飲み居酒屋みたいな感じで、
うん、
あの美味しいものをちょこちょこっとつまみながら、
うん、
あの、シャンパンじゃなくてスパークリングワイン、
そうだね、
うん、
あのスパークリングワインという名の、
名前忘れちゃった、
名前忘れちゃった、うん、まあそうですね、
うん、
を飲んでっていうので、
飲んでっていう感じでね、
まあ、食べるだけで食べて、もう散々太って帰ってきましたけれど、うん、初僕多分、あ、初って言ってもないのか、あのフォアグラ、
フォアグラ、フォアグラも美味しかったし、うん、あと牡蠣も美味しかったし、ね、うん、もう何でも美味しいので、
うん、
でもうなんだろうな、いろいろつまみ食いできるのがすごいいいところ、
う
ん、
そうだね、
うん、
まあ、それ町もいいところに泊まれた、いいところっていうか、その豪華さではなくて中心部に泊まれたので、
うん、
こう飲んで帰ってもすぐ寝れるし、
うん、
ちょっと休憩しようかって思っても帰れるし、うん、みたいな感じで、特段何か大きい観光したわけではないんだけれど、
うん、
近く散歩はしたっていう感じなんだけど、それぐらいだったけれども大満足だよね、
うんうん、すごいね、のんびりと、
海沿いだと思わなかったんだよね、うん、僕、まあ確かに地図で見ると海沿いっていうのは分かってたけど、うん、メインが海っていうよりも食事かなと思ってたけど、うん、海もすごい綺麗だったし、海もすごい綺麗だし、
街も綺麗だから、うん、あのなんだろうな、ずっと散策しながら、
うん、
あのお腹を散歩してお腹を空かせて
食べて、
で食べて寝るみたいな
貴重な体験ですね、うん、まあ、あれは良かったかなと思いますけどね、
ですね、
はい、
え、伊藤さんは、
私個人的になんか感銘を受けたっていうところになると、
はい、
やっぱ東欧旅行、一人旅行になっちゃうんですけれど、
うん、
2月に行ったやつがいろいろなかなか見れないボスニアとか、
うん、
こう戦争関係の圧倒地になってくるんだけれど、
うん、
を見れたのは良かったなと思いますけどね、うん、ぐらいかなっていうところと、
あ、そうなんだ、はいはいはい、
あと個人的に良かったなって思うのが、
はい、
オランダ
の、オランダ、
はい、うん、デンハーグで今、うん、ランランラジオ、まあ、やられてますけれど、うん、カズさんのところにお邪魔させていただいたがゆえに、
うん、そうね、カズさんにお邪魔
して、もう何から何まで全部やっていただいた感じで申し訳なかったんですけれど
そう、すごいツアーガイドをしていただいて本当に申し訳ないっていうか、
なんかそれによって自分の中で絵画って、うん、まあ、うん、どっかの回でも言ってますけど、ヤマピーさんが、うん、伊藤さんって絵画にそんなに興味ないよねみたいな、うんうんうん、去ってみて終わっちゃうよねみたいな、うん、っていうタイプなんですよ、
うん、
あのルーブル美術館に行ったらもう成田は見たいけど、あと他は別に有名じゃないのを見なくていいよみたいなタイプだったんだけれど、それを全部カズさんがもう分かってくれてるのか分かんないけど、メインどころ全部案内してくれて、かつ、うん、なぜこれが素晴らしいのかっていうのを説明してくれるから、うん、もうそれはもう面白かったよね、
面白かった、
あれがやっぱこうガイドツアーたるものの、まあ、カズさんをガイドっていう悪かったの申し訳ないんですけど、
うんうん、
その説明があるから、うん、面白さって倍増するんだなみたいな、
うんうんうん、
美術館ってこんな面白いんだなって思ったところだったんで、
うん、
それはすごいいい経験でしたね、
うん、
かな、
ね、僕あと、うん、ホテルという意味で言うと、
あ、好き、そうですね、いいですね、
ね、スプリトが一番良かったかなと思います、その、うん、まあ、もちろん場所もいいんだけど、
うん、
そのホテル込みで、
うん、
なんだろうな、
コスト面も含めて、
うん、
食事も含めて、
食事とか、うん、あとなんかプールがあったりとか、
そうだね、うん、プールも2つあってとか、目の前にプライベートプール、プライベートビーチなのか分かんないけどね、
うん、ビーチもあって、
うん、
でアクティビティも、
うん、
なんかもうプールから、
うん、
プールじゃないや、ホテルから直、うん、ホテルのその港に着いてホテルから出ていくみたいな感じで、島巡
りね、アイランドホッピングできてっていう感じだったからね、う
ん
う
ん、多分伊藤さんのあんまり好きじゃない、
うんうん、
見る観光はほとんどせずに、
そうだね、
ホテルステイで、
そうだね、
そこそこ満足、そこそこってすごい満足したので、
うん
うん、
海も綺麗だったしね、
綺麗だった、
確かにそれは良かったかも、
うん、クロアチアはもう一個行ってるんだよね、去年、行ったのが
ドゥブロブニク、
ドゥブロブニクに行ってて、
うん、
そこもあの同じ系列のホテルなんだけど、
はい、
シェラトンなんだけど、
まあ、よかったけどね、ま
あ、よかったけど、
うん、
それに輪をかけて規模が大きくて、
う
ん、
そうだね、
うん、
まあ、ホテルでも食事がもう全部済むし、
うん、
まあ、そこで全部生活が成り立つような感じだったんで、うん、ホテルでは確かにその印象がすごい、今初めてこうどこのホテルって言われてもパッと思い出すくらいだったんで、
うんうんうん、
いいホテルでしたねっていう感じですかね、はい、
はいはい、伊藤さん、なんかホテル記憶残ってるのある？
ドゥブロブニクはやっぱり良かったな、あ、ドゥブロブニクじゃないや、スプリトはやっぱり良かったかなって思うのと、あとはなんだろうな、そのちょっと旅行 とは離れ、うん、ホテルか、うん、印象に残ってるのはそんな感じかな。まああとちょっとノルウェーの話になっちゃうけど、
うんうんうん、
やっぱキャンプをたくさん今年はしたっていうの。
あ、はいはいはいはい、
ヤマピーさんと一緒にテント張ってみたいな。フェスも行ったし、
うんうん、
フェスもテントで生活したし、うん、水風呂水シャワーも浴びたし、うんうん、めっちゃ楽しかった、うんね、あのキャンプはキャンプでやっぱキャンプ大国だけあるから、うん、なんかいろんな設備も整ってるし、すごいそれはね日本ではなかなかできない風景だったりとか、
うん、
朝何カーテンじゃないけどこう開けるじゃんドアを、
うんうんうん、
開けたらこう絶景が目の前にあるみたいな感じの風景とかがあるから、うんうんうん、やっぱそれはね醍醐味だなって思いました。
僕ねキャンプは嫌いじゃないし、うん、楽しいんだけど、
うん、
結構体調崩すなって思った。
わかる。まあこれは、うんうん、その何が悪いか なぜかっていうと、ほぼほぼヤマピーさんが運転してるから、
うん、
その神経も使うし疲れるしっていうところにさらに僕がイベントごとを入れてるから、
うん、
結構ハードだと思うので僕のイベントも
うんうん、うん、
でプラスそれでなんかあんまり寝れないみたいなことになってたりするから、うん、結構大変だっただろうなと思うけど、うん、僕はもうその運転することもなかったりするので、
うんうん、
そこのこうストレス感も違うだろうしっていうところで、うん、なんでまあこれはもう実際そのヤマピーさんの体調というよりも結構いろんなところのお疲れが出たのかなと思いますけど ね
なんか、うん、もうテント張ってで、
うん、
すぐ寝るのに朝起きれないぐらい、
うん、
多分睡眠は浅いんだけど、
うん
うんまあ、疲れが溜まっちゃうんだろうね。
まあね、うん、そんな中そのトロルトゥンガにも行ったりしましたけど ね、はい、片道6時間往復12時間ぐらいかかりましたけど、
うん、
あれもね、うん、なかなか体験できないものなので、
うん、
ノルウェーにいるうちに必ず行った方がいいところの一箇所ではあったので、
はい、
行けてよかったなと思います。
思う思う、
もう無事にあと帰ってこれたのよかったなと思うけどね写真も撮れてね、
うん、
はい、
で他今年何が良かったっていうのは、
はい、一応ですねメインで一個あるのが、
はい、
私たちの結婚式の、
うん、
イベントパートナー、
うん、
パートナーというか目撃者になってくれてる方、
目撃者、
あ、なんだ
ウィットネスね、
ウィットネスになってくれた方、
はいはいはいはい、
のトランスバーグプライドのリーダーと副リーダーが結婚しまして、うん、
はい、
でそれが同じタイミングだから6月の、
うん、
ちょうどうちらの1年後なので、
うん、
6月17か、
うんうんうん、
にしてるんですけれど、
はい、
ノルウェーでその結婚式に、
うん、
参加できたのはすごい良かったなっていう、
いい経験だったよね、
かなと思います。
すごいねノルウェーの結婚式は長い、あ、まあ、日本も長いんだけど、うん、
お昼ぐらいから行ったよね、
うん、そう昼前、
あれ僕2回食べたご飯食べてないよね、
うん、食べてないけど
昼食べて行ったのか、
うん、
行って、
うん、
写真撮影で1時間2時間使い、
ずっと飲みっぱ
なかなかない経験だったから、うん、その日本で長いと言っても、うん、まずスタートが2時間でしょ、教室だのなんだのね、うん、2時間でその後2次会3次会ってこういう感じになってきて夜に向けてやっていくわけでしょ、
うん、
ではまた違って、うん、どちらかというと明るいタイミングから全部済ますじゃん、
うん、
深夜までまた、
うん、
っていう感じは面白い国だなと思ったけど、
ね、面白いよね、うん、でなんかとりあえず9時ぐらいからダンスしたりとか、
うん、
ゲーム始めたりとか、
ね、プロジェクター用意してね、
うん、
あ、なんかこの思い出を見たりとか、
うん、まあ、思い出見るのは日本でもあるけど、
あるね、
でもなんだろう、日本の結婚式って、
うん、
その1次会2次会式1次会宴会の1次会、
うん、
2次会3次会って言って場所変えるじゃん、
うん、
で人も変わって、
うん、
わーってなるけど、
うん、
もう朝から、うん、昼前から12時過ぎまで同じメンバーで、
う
ん、なんかこうなんだろう、ずっと、ね、ずっとお家で家飲みしてるような感じで、
ね、
ずっとなんかダラダラっていう言い方はあれだけど
楽しかったっけどね、うん、すごかったよね、うん、本当に12時間ぐらいいた感じだよね、夜の
そうそうそう、
もう12時間滞在してっていう感じで、
もうね、
うん、
本当ちょっと苦痛だったのが、
うん、
ノルウェー語で書かれたハリーポッターのゲーム、うん、
あれは大変だった、
大変だった、
うん、小さい字で書かれててさらに読めないしみたいな、
え、これどういうこと、まずその そのゲーム自体のルールもわからないんだけど、まあ、やりながらとか言われてて、でこれ出したらどうなるかってわからないままなんか出していくと、あのゲームしてる人たちがこれはこうでこうで私こうだから私の勝ちみたいな感じになって、
なんかカード取られたんだけどいきなりと思ってどういうことと思って、あれあったね、そのやっぱ国柄なのかさ、全部遊びがカードゲームっていうところもあるから、まあ暖炉の前でのんびりっていうような感じの国かもしれないけれど、
あんだけ飲んでから外でじゃあバドミントンやるかって言ってでき
ないからね、まあまったりやるのが普通なんだろうけれどね、まあだったらさ、あの何ウノとかやりたかったけど、誰でもわかるウノとかね、そのね、結婚式で一番その思い出したあの印象に残ってるのは、そのさっきのプロジェクターの前に、こう家族プロジェクターで映されますってなった時に、家族の人たちがその自分の娘って言っていいのか分かんないけれど、を説明したりするわけよ。でこれはねこうでねって言ってガハガハって笑ったりするんだけど、ノルウェー語だから分かんないけれど、その通常だとこう日本だとプロジェクターに子供の頃生まれた時の写真とか、小学校の写真とか中学校の写真がそれぞれ出てきて懐かしいんでこうやって見るだけだと思うけれど、そうじゃなくてそれを一個ずつ家族が説明するっていうのは面白かったな。
面白かったね。
あれはいいので、日本でも取り入れた方がいいと思うぐらい
で、ね、家族が面白いのが、
面白かった。
ノルウェーって結構離婚大国なんですよ。結婚大国でもあるんだけど、離婚大国でもあるんで、大体その実の両親が自分が結婚する時まで結婚し続けてるってのは珍しくて、そうすると、まあ、離婚して再婚してるから、なんか
別のパートナー、
別のパートナーがいて
これとこれはどこがつながってんだろうっていう、いてから知るっていう、あなるほどねって言って、ちょっと二人で目を合わせる瞬間は多かったよね。
それはなんかこっちが聞いてる、こっちがドキドキしちゃうんだけど、
そうここってもし彼のママとパパなんじゃない、元だけどと思ってあったりするっていう感じですよね。
なんかそういうのもひっくるめて、もうなんかわやでやってます、わやっていうかもう仲良くやってますよね、なんか全然誰も気にしないし
ね、もうすごいいい経験でしたわっていうのですかね、
はい、ということで、
はい、
今年1年こんななんか雑談になっちゃいましたけど、
これも、まあ、全部今話したのは大体ポッドキャストで話してたりするので聞いたことあるよって方いるかもしれないし、もう一回あそうだ結婚式のやつ面白かったかもって言って聞き返してくれる方がいれば、またぜひ
ね嬉しいですね、
聞いてもらえればと思います。
最後になりましたけど、今年1年本当にお聞きくださってどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、新しく来てくださった方、これから聞き続けてくださろうとしている方、本当にありがたいなと思ってます。私たちおじさん2人ノルウェー同棲生活はですね、来年ちょっとどうなるかわからないですけど、
ノルウェーが外れるかもしれないってことですね。
そうノルウェーにいる限りは続けていこうかなと思ってますので、
あと別れない限りはっていうのもあるんです
けど、そうですね、同棲してる限り、
そうですね、でタイトルも一応それまではノルウェーが外れるかもしれないけど、おじさん2人ノルウェーで同棲生活、略しておじ活はそのまま使っていこうかなみたいな感じではおりますんで、急になんか違う番組名になってよってことにはならないような感じだと思うんで、
まあ、ノルウェーにいるから時間が2人ともあって、ポッドキャストできててっていうこともあるかもしれないんで、ちょっと本当どうなるか分からないんですけど、リスナーの皆さんがいる限りは、続けていきたいなとは思ってますので、
これじゃあ1月1日から急になくなるってことはないってことですね。
そうですね、
まあ、早くても4月って感じですかね。
まあ、なくなりはしないけど、ペースがどうなるか分かんなかったりはするかもしれないの で、ね、もし日本に引っ越すってなると
ちょっと数
ヶ月お休みするとかなるかもしれないので、
そしたら一人か頑張りますみたいな。
あ、伊藤さん頑張るんですか。
嘘、分かんない、期待があればってところで、
はい、温かく見守っていただければなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい、ここまでお聞きくださって、本当どうもありがとうございます。ご感想、ご質問、今後取り上げてほしいトピックなどは、ハッシュタグおじ活で Twitter の投稿、DM、YouTube のコメント、概要欄に記載のご感想フォームなどでご連絡をお待ちしています。年末でなんかご挨拶するの？
せっかくだから、バイバイで、じゃあ来年も、よろしくお願いしますにしましょうか。
そうですね、
はい、
はい。それではこの辺で
バイバイ。
来年もどうぞよろしくお願いします。